ラッシュレディオ。
成長が奪った僕らの自由、そもそも自由ってどんな色で形。
こんばんは、ロックニストたけみです。
こんばんにゃん、ユッキーこと伊藤ゆきです。さてさて、この季節いろいろな虫が多いですね。
ああ、はいはいはい。
私自分で言うのもなんですが、生き物全般が結構好きで、この年になって昆虫や虫などもちろん苦手なものもねいるんですけれども、一般女性としては結構虫好きな方だと思うんですよ。
だってね、女性ってなんか虫苦手っていう人多いもんね。
率先して探しちゃったりとか近づいちゃったりするくらい好きなんですね。
幼稚園児か
もしれない。かもしれない。そんな中、逆にですね、私を大好きな虫がいらっしゃるんですよ。蚊です、
はい、
外でちょっと作業してるとたちまち刺されるんですよ。
なるほど ね、
でね、多分私と同じ刺されやすいという方いらっしゃると思うんですけれども、蚊取り線香をね、こうぶら下げてなんて以前はねやられてた方多いと思うんですよ、腰にこうねぶら下げてとか、今ではですね、こうモーターみたいのでこう撒き散らす、扇風機みたいなちっちゃいのがついてて、で、まあ、いい香りはするんですけど、電池で薬品のついたカセットが回るみたいな感じののがあったりとか、ね、拡散させるっていったものがあるんですけど、まあ、こうテントなんかに置いとくタイプで買ったんですよ。効きますね。で、まあ、テントに置く用のやつをぶら下げてるので、結構強力なのかもしれないですけど、すごいんですよ。
全然刺されない、
全く。よかったらね、煙がダメって方もいらっしゃるじゃないですか、そういう方は、ね、チェックしてみてください。使ってみてください。フェンチョールの、ね、ものなんですけれども、ね、この番組のホームページからも購入できますのでね。嘘です。以上、番組とは全く関係のないご報告でした。
はい。
さあ、ロックラッシュレディオ、ね、蚊の大群のような90分プーンって言いますからね。ね、賑やかですよ。
蚊
も、ね、
言わないからね。プーンは言わないよ。
蚊の音もかき消すくらい元気な90分でございます。
確かにね。はい。
今週も最後までお付き合いください。
お願いします。
それではラインナップです。まずはじめはこの一曲を聞いてちょ。先週に引き続きチョをお送りします。この後すぐです。
はい、
続いて千葉稲毛ケーズドリームの名物店長田中さんが登場する田中と俺にも言わせろ、渋谷クラブクロールの小池店長がアーティストを紹介するライブラッシュ、ストロークレコーズのアーティストを紹介するストレコ、さらにエアリーズエンターテインメント代表梶井渡辺さんのコーナーエアリズミックレディオ、レアな話が聞けます。さらにアーティストガウさんのコーナーガウワウ、元気なトークと素敵な音楽聞けます。そしてジェネレーションギャップが楽しいヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
プンカです。
はい、
田原です。プン。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。
ロックラッシュレディオ、この一曲を聞いてちょ。さて、先週に引き続きこの一曲を聴いてちょ、番組で勝手に選んだ一曲を聴いていただこうというコーナーです。
はい、
今回も夏に聴きたいこの一曲ということで、私のこの位置は、今から30年前の夏の歌、美しくて切ない一曲、キックス、また会える。
あの夏の人、あなたの瞳、夕日に染まる海を映す した不思議に懐かしい思い感じてた。同じ波二人で見たような
また会えるでした、
はい、懐かしいね、
いい曲ですね
ドラマの主題歌だっけ、挿入歌か、
そうなんですよ、うん、吉田栄作さんが出演されていた私の学校の先輩なんですけど
なるほど
懐かしい曲、素敵な一曲、はい、やっぱ色あせないですね、
うん、そうね。
さあこの一曲を聴いてちょ、番組で勝手に選んだ一曲を聴いていただこうというコーナーです。今回は夏に聴きたいこの一曲曲ということで、続いては武見さんの一曲です。
はい、私はですねエルビス・プレスリーの一曲をお届けします。映画エルビスを見て以来ね、すっかりエルビスにハマってしまいまして、また今日選んだ曲はですね、今年のビールの CM ソングに使われていたので、この曲を聴くとねビールが飲みたくなるなっていう人もいるんじゃないかなと思います。夏だビールだってことでね、エルビス・プレスリーでアリトルレスカンバセーション。
全ては完璧なライブのために、全ては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して、渋谷クラブクロール、田中と
俺にも言わせろ。
今週もリモートでのご出演です。千葉稲毛ケーズドリームの田中アトさん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ田中アトさんと武見さんとリスナーさんと一緒に今週もこのコーナーから参りましょう。田中アト今日はこんな日、日本一早いと思われる田中アトの今日はこんな日。20日になりました、
うん、
8月20日東海道新幹線こだま号に禁煙車が登場した日だそうです。
ああ、なるほど。
お二人って吸わないですか？
吸わないですね。タバコでしょ？
はい、そうです、う
ん、僕は吸いますね。
田中さんそうですよね。あれ、はい、一時期やめるやめないって言ってい
た。ああ、やめたりしてました。今あれです、加熱タバコ吸ってます。
あ、そうなんですか。やめられなかった、はい、
そうその言い方
なんか、ね、
そうですね、う
ん、
もったいないなとは思うんですけどね、
うん、
あ、そうか。で、武見さん運動されてたからですよね。
まあ
多分
ね、基本かなと思って、
運動するから、
まあいろいろね、
体とかね階段登りとかね
まあ私はほら意志固いんで、コート決めたら もう全然吸わないですけど。
あ、素晴らしい。
うん、
意思固いのがね、こうね、波ありますけどね。
そうね、はい、ものによってね。
ね、はい、いろんなことを固くしていただいたらいいんですけど。さあ、もう一つ今日はございます。今日は交通信号設置記念日だそうですよ。
なるほどね。
これ今からだいぶ前に遡るんですけど、1931年の8月20日、銀座に日本初の3色の自動信号機が設置されたそうです。これ91年前ってすごいですよね。もうザギンですよ。
あ、
ね、あの田中畑さん、ちょうどね、教習所通られてるので、こういう信号とかっていうのが今一番私たちよりもなんか意識をされるかもしれないですけど。
そうですかね、もうみんな一緒じゃないですか
これ今じゃね、もうそこら中にある信号機ですけど、91年前ですから車ほとんど走ってなかったので。
あ、じゃあ戦前、宣伝だもんね。
そうそうです、そうです。信号機必要なかったんですね。
うんうん、
で、この1931年というのは、ブリヂストンタイヤが創業、できた年、またマツダが三輪トラックの製造をやっと始めた年ですから、日本製の乗用車というのはまだなかったんですね。この信号機ってなぜ青、黄色、赤という3色なのかご存知ですか？
理由があるんだ。
そうなんです、はっきりとした理由があって、例えばですけど、あの白が進めて黒が止まれではないのかとか。
もうね、今なんかそのね、赤は止まれっていうね、イメージもしっかりできちゃってるけどね。
そうですよね、私もなんでかなって思ったことは、あったんですけど、調べたりもしなかったんですけど、これね、すごいですよ。その答えはと言いますと、色には波長、波の長さ、波長というものがあって、色によって違うそうなんですね。で、その波長が長ければ長いほど人間はその色を意識しやすいんだそうです。で、そして青、黄色、赤というのはいろんな色がある中でもこの波長が長くて人間の目が認識しやすい色なんだそうです。
なるほど ね。
で、特に赤は波長が最も長くて、また視神経を刺激する色なので、信号の一番重要な止まれの色になったということなんですね。で、さっきちょっと冗談半分にね、オセロみたいな感じで言っちゃったんですけど、昔白の信号もあったそうなんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、ただこう霧がかった視界の悪い時に見づらかったということでなくなったということで、やっぱりこの3色が一番安全と、ね、ちゃんと武見さん、信号守ってますか？
守ってますよ。
よかったです、
はい、私はもう本当に免許を取ってもう40年、ペーパードライバーだった時期が一回もないですけど、一時期もないですけど、ずっとあれですからね、ゴールド免許じゃないんで、もう今度こそはと
頑張れ、
はい、もうやってますよ。
田中畑さん、ゴールドになったことってありました？
もう今回なってますからね、初めてですよ。
おめでとうございます。
あ、そしたら信号機って俺とかって今教習所も行ってるんでよく見てるからあれなんですけど、赤ど右と左どっちついてるとか覚えてます？
右、
一番右、
向かって右、
右だと思います赤が。
うん、違ったっけ？
なんかこれ自信なくなりますね。なんか
私もうね、今赤がね、3箇所移動して歩いてるからもう
竹井さん正解なんですけど、これ本当にどっ
ち正解だったんですね。
はい、なりません。あの、いざ言われてみ
る、いざ言われるとね、
なんか不安になっちゃった
ね。
そうなんですよ、なんか左でしたね、左に青が来てますよね、
はい、ユッキー黄色どこだ？
黄色は真ん中ですよね。
真面目に答えないで。
もう、ね、自分の私すごい不安になっちゃって、しかもね、この後私がお二人にあのクイズを出すんですよ、
はいはい、
だから出す身としてすごい不安になっちゃって、責任感じちゃってなんせね、ずっとゴールドなもんですから、
はい、
はい、じゃあお二人に今度は私からクイズです。
はい、
青は進め、赤は止まれ、では黄色は
注意。
注意ですね。
黄色も止まれだそうです。
あ、 そうなの、そういう標語じゃないけどそれでいくと
そうなんです。あの、はい、注意して進めは間違いだそうです。
あ、そうなの。
黄色も止まれと、
うん、
安全に止まれない時だけ注意して進行だそうです。
あの、そうね、ね、
あの後方に、ね、そうですね、車いて
急に黄色になっていきなりブレーキ踏まれたらね、
追突されちゃう、突っ込まれる
可能性がある
から、ね、そういう時は注意をして進め、もう危険がもうあるなって思った時だけです、うん、後ろに車がいない黄色は止まれでございます。赤と同じということを認識していただきたいと思います。
なるほど、
はい
はい、
私もそうですね頑張りたいと思います、はいね、これでも意外とね、あのそう思ってる方非常に多いということなので、うん、まあね、2人悪くないですよ、大丈夫ですよ、安心してくださいあとすごい人いたんですよ、
うん、
青は突っ走れ、黄色は注意して突っ走れなんていう人もねダメだっちゅう、うん、そういう人がねいたということなんだね、うんうん、これ命いくつあっても足りないですね、はいはい、気をつけてください、
はい、
そしてもう一つ余談なんですけど、緑色を青信号ってなんで言うんだろうと思ったことないですか、
うん、いやそれはもうずっと思ってます、うん、子供は正直だから信号変わったら教えてねって言うと、うん、2歳の子が緑って言いますよ。
ああ、そうですよね。
じゃなんてお父さん言ってあげるんですか、お子さんに。
ん、
なんで青じゃないのに緑っていうなのに青っていうのって、う
ん、これは緑に見えるけど青って言うんだよっていうの信号は
そうだねーだ
ね俺もすごい近いですよ、青系、青系なんだ
信号では緑だけど青って言うんだよって
これね、あの間違いじゃないです、あながち日本では緑を青と表現することがあるということなんですね。よくこう青々と茂った木々とか言いますよね。
はいはい、
あと青汁って言いますけど、あれって緑ですよね。
うん
青汁を飲み始めて30年とか言いますけど、あれ緑汁ですからね、
うん、まあまあ確かにね、うん、
もうどっちでもいいんです。日本人にとって緑でも青でもいいんですよ。おおらかなんです。素敵です。以上、田中アートの今日はこんな日でした。
はい
さあ田中アートさん、お待たせしました、はい、今月来月と2ヶ月間にわたってソロシンガーの阿部浩二さんをパワープッシュということですね。今週が3週目です。
はい、
12月にワンマンライブすごいところでやるんですよね。
そうですね、日比谷の野音ですね。もうあのバンドマンが夢見るところですね。そこでワンマンライブをソロでやるというのは素晴らしいと思います ね。
ギター一本ですよね、はい、きっと。
はい、
わすごい。でしかも12月3日に日比谷公園大音楽堂でワンマンライブで、その次の日、
はい、
12月4日にケーズドリームでライブって書いてあるんですけど。
そうですね、アフターパーティーとしてうちでやるっていうのをこの前決めましたね。
すごいパワー
ね。なんかいいよ、はい、嬉しいよねそういうのね。
そうですね、嬉しいですね。
しかも毎月1回ケーズドリームに出ているということと、月何、はい、27、8日
ライブやってますよね。
すごいですね、29
日とそうスケジュールを数えたらなんだこれやと。
すごい。どうやって体鍛えてるんだ。やっぱ喉とか体とかのこう維持するのにトレーニングとかされてるんですかね。
いやー、聞いたことないですけど、ね、いや
だからもうそれがそういう風にできてんじゃない。
あ、それがもうトレーニングなんだ。
あ、そうですね、生活の一部になってますよね、うん、
へ
ー、だからアスリートとか、まあ、スポーツ選手とかが毎日練習するのと一緒で、
うんうんうん、では田中アートさん、
はい、
今週も阿部さんの一曲聴かせてください。
はい、それでは聴いてください、阿部浩二でリンゴ屋。
今聴いてくださいって言わなかった江戸っ子になって
た愛が全てだって叫んでたあいつは今何してる？平和が全てだって歌ってた。 子は今何してる？世界はやっぱり何一つ変わっちゃいない。それでも忘れてたとしても愛で地球は救えるのかい。原発はダメだって叫んでたあいつは今何してる？戦争は嫌だって歌ってたあの子は今何してる？何一つ変わっちゃいない。それでも僕は世間に言いたいことなんて何一つないんだ。愛で憎しみは拭えるのかい。何を歌えばいいのかわからなくなる日だってあるけど、忘れてたとしても愛で地球は救えるのかい。
阿部浩二さんでリンゴ屋でした。
はい、
これリンゴ屋さんの食べるリンゴ屋ではなく、うん、あの池袋のライブハウスの名前ですか？
そうですね、あの今はなくなっちゃったみたいなんですけども、そこでの、話を歌ったみたいですね。
うん、はい、ね、なんかでもセンスあるよね、リンゴ屋っていうね。
そうですね、
うん、あのその字がね、
うん、はい、
鈴にね、小屋、うん、が入って小屋でリンゴ屋っていうね、
はい、うん、ね、本当いい名前ですよね、うん、
確かに。
はい、
この阿部さんってどんな感じにライブやってんの？なんかほら曲を聴かせてもらうと、ね、ギター一本でこうフラッと出てきて、
はい、
なんかひょうひょうとこうほらなんか歌ってみたいなイメージなんだけど。
そうですね、もうまあこの歌って喋ってって感じですかね。
うん、
はい、
MC とかね面白そうよね、こういう人って。
そうですね、結構あの熱を持って喋る時もあるし面白い時もあるしっていう感じですかね。うん、
はい、ね、そう、あの田中鳩さんが見てやっぱりこういうところが一番魅力だなみたいなってどこですかね、彼は。
なんかその俺がすごいいいなって感じたのは、その例えばこう戦争とかが始まって、
うん、
戦争の歌とかって結構歌ってる人聞くとグッと来たりするんですけど、
うん、
なんていうんですかね、その今だから響くからこの人たちにこうやって歌おうって感じじゃなくて、自分が普段からずっと考えてるからそうやって歌ってるみたいのが、うん、正直に出てるところなんですかね。だから、うん、心がこう持ってかれる感じがしますね、うん、聞いてると、
はい、なんかあのプロフィール見たけど沖縄出身なんだよねこの人ね。
あ、もともとそうなんですね、
うん、なんかだから 沖縄出身だからよりそういうこと強いのかな、なんか気持ちがね。
そうかも、そうですね、そうかもしれないですね。
阿部浩二さん、今日はですね、その地元の沖縄にいらっしゃるということですよ。気になった方はホームページチェックしてみてください。また12月3日日比谷大音楽堂でワンマンライブということですので、そちらも皆さんホームページチェックしてみてください。さらにさらにケーズドリームには月に1回出演しているということですので、スケジュールも見てみてください。田中亮さん、
はい、
今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケーズドリームです。